4月といえば春の陽気に包まれ、新しい生活のスタートを切る人も増えてきますね。進学する人もいれば、新社会人の仲間入りをして忙しい毎日を送る人も多いことでしょう。だけど私は花粉症に悩まされ、なかなか春が来ません。もう少しの我慢だと思っています。それでは福士みなべ4月号をお届けします。表紙はもうすぐ満開になる桜の花の写真です。次は目次です。2ページ自宅でできるリハビリ、3ページテクテク取材日記、4ページ防災ノート、5ページデイサービスだより、6ページから7ページ福祉カレンダー、貸し出し用福祉用具在庫情報、8ページ福祉のお知らせインフォメーションと続きます。2ページ自宅でできるリハビリ、肩こり編、こんな時は必ず病院への巻きです。肩こりは日常よく遭遇する病気症状ですが、その原因は様々です。すべての肩こりの原因が解明されているわけではありませんが、主な肩こりの原因として4つの原因が考えられています。1、過労や疲労。2、精神的ストレス。3、不良姿勢。4、体型です。この4つの原因の中でも不良姿勢による肩こりが多いと言われています。例えば日常的な場面で言うと、1、テレビなどを長時間悪い姿勢、自分の身長に合っていないテーブルで食事をしている。3、自分の体型に合っていない机と椅子でパソコンなどをしている。このような場合は自分の姿勢を改善したり、使っている道具を自分に合ったものにするなどで改善する場合があります。ただしそのほとんどが習慣化しているため、自分では気づかなかったり、気づいてもなかなかすぐに直せない場合も多いかもしれません。また仕事の場面で言うと、1、トラックなどの長距離の運転をしている。2、精密機械の作業をしている。3、長時間パソコンを使った仕事をしている。このような場合でも、使う道具や仕事をする方法を自分の体に負担をかけないような工夫をすることで改善する場合もあります。ただし使う道具や仕事をする方法を変更しようとすると、その人が勤めている会社とも相談しなければならず、なかなかうまくいかないことも多いかもしれません。ただし肩こりはさまざまな原因で起こり、内臓の病気でも起こってくる場合があります。症状として肩こりが起こる疾患、1、頸椎疾患。2、胸郭出口症候群。3、動揺性肩関節症。4、肺気腫などの呼吸器疾患。5、狭心症などの心疾患。6、高血圧症などの循環器疾患。7、胃潰瘍などの消化器疾患。8、肝硬変などの肝疾患。9、糖尿病などの代謝性疾患。10、栄養不良。11、眼精疲労。12、頭痛、吐いた。13、その他などです。頑固な肩こりでいろいろな治療でもよくならなかったり、生活改善や仕事の方法を改善しても良くならない場合は、内臓の病気で肩こりが起こっている可能性があります。その場合は、一度病院で診察を受けていただければと思います。次回は肩こり編の日常生活上の注意点の巻です。来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也さんです。3ページみなべテクテク取材日記。地域を元気にしている人たちを訪ね、 その活動や思いをご紹介します。今回のテーマは食で人の心を大切に、野菜ソムリエプロの吉野健一さんです。料理研究家、そして野菜ソムリエとして生産者訪問、マルシェなどの販売支援などを行っている北道の吉野健一さんを取材しました。吉野さんはもともと東京都にて活動されていましたが、みなべ町の魅力に惹かれ2016年2月に活動拠点を和歌山県に移しました。活動のきっかけは20代前半頃に趣味の延長上で日本料理の勉強を独学でし始めました。そして2012年頃から中国料理や西洋料理などを勉強し、2014年横浜の料理教室でアシスタントをしていました。そんな中で和歌山県の梅の生産者の方とつながりがあり、2014年11月みなべ町合併10周年イベントやにこいフェスタみなべんコンテストに参加しました。このことがきっかけとなりみなべ町に移ってきました。活動内容は野菜ソムリエプロとしてみなべ町やその他近隣地域のおいしい野菜果物を広める活動を行っています。最近では東京で和歌山県のいちごの PR を行いました。その他に東京有楽町にあるアンテナショップ和歌山紀州館にレシピを提供したり、西室郡学校教育研究会で食育講師として地域と特産を活用した給食メニューの提案と、調理実演田辺市では料理教室などを行ってきました。食とは家族仲を豊かにしてくれるきっかけだと思います。親子で料理をすることでコミュニケーションの機会にもなります。食育活動を通して健康面の向上、家族仲の向上を期待しています。展望として、みなべ町をはじめとし、ここ和歌山にはおいしい食べ物がたくさんあります。梅やみかんなどなどのおいしいものをもっといろんな地域に広げていきたいと思っています。特に都心部の人々に和歌山の魅力を感じ訪れたいと思ってもらえるようにしたいです。6月にはみなべ町で梅収穫体験を予定しています。和歌山に来たいとおっしゃられている関東の方々が参加される予定です。こういった活動やイベントを通して交流人口を増やし、みなべ町がもっと発展していけばと思っています。地元の人のアイデアを取り入れながら場外に広めていきたいです。梅のパンナコッタをお知らせします。材料は2人分です。梅シロップ4分の1カップ、生クリーム2分の1カップ、牛乳8分の3カップ、砂糖大さじ3、ゼラチン4グラム、ブランデー大さじ2分の1、バニラエッセンス数滴、ミントの葉4枚。作り方は、粉ゼラチンを4倍の水にふやかしておきます。2. 鍋に梅シロップを入れて沸かし、沸いたら火を止めて粗熱を取ります。3. 鍋に生クリーム、牛乳、砂糖、ブランデー、バニラエッセンスを入れて砂糖が溶けるまで弱火で火を入れます。4. 水にふやかしたゼラチンを鍋に入れて、ゼラチンが溶けるまで弱火で火を入れ、パンナコッタ液を作ります。5. 器にパンナコッタ液を入れて冷凍庫で冷やし固めます。6. 固まったらミントの葉をのせます。コツやポイントは、1. 工程2で梅シロップを煮立たせることできちんとパンナコッタ液が固まります。2. 工程4でゼラチンを入れたらパンナコッタ液は沸騰させないようにしましょう。以上、朗読担当は矢倉でした。
4ページ、防災士による防災コラム。 みなべ防災ノート。日本では風水害、地震、噴火、竜巻、雪害など毎年絶え間なく災害が発生しています。災害と同時に被災地、被災者が生まれます。日頃からの準備で減災につながるように、今回から全6回シリーズで日頃からの備えについて掲載します。第1回、見直そう。皆さんは自宅から避難所までの避難経路をいくつ持っていますか？災害が起きると、まずは自分の身を守るため、安全なところへの避難が第一です。今回は避難ルートとして避けるべきポイントについてお伝えします。避難経路確認のポイント。1、狭い道や倒壊しそうな建物や石碑のあるところは避けましょう。2、水路の水が逆流し水没しそうな場所や河川敷近くは避けましょう。3、ガラス張りの建物や大きな看板がある建物近くの道は避けましょう。4、マンションの共用廊下や階段は傘立てや自転車などの私物を置かないようにしましょう。経路を 2,3 コース想定しておきましょう。災害時にはこの道路は使えるだろうか、この塀が倒壊したら道はどんな状況になるか、電柱が道路に倒れたらしないだろうか、などさまざまなことをイメージして、その時にどう行動するかを考えましょう。また常に自宅にいるとは限らないので、勤務先や出先で地震に遭遇したらどうするかなど、イメージすることも防災につながります。災害が起きたら周囲の状況を確認し、身の安全を確保しながら避難しましょう。ブロックが倒れてくることが想定される時や、川の水の動線に注意をし、狭い道にも注意しましょう。婚活パーティー、みなべ。きっと見つかる素敵な出会い。日時、平成29年5月20日土曜日、11時から15時までです。場所は国民宿舎紀州寺みなべ。内容、みなべ梅林、みなべ海岸の魅力発見と、ブライダルコンサルトのお話、昼食付きの懇談会です。参加費は男性3000円、女性1500円。募集人員、25歳から40歳ぐらいの独身男女、各10人程度。申し込み締め切り、平成29年5月1日月曜日まで。申し込み先、和歌山結婚サポーター糸川まで。携帯電話番号 090-2199-9794。 5ページ、デイサービスだより。悠々館、3月3日は桃の節句ということで、全国的にはひな祭りの行事が行われています。悠々館でも玄関にひな人形を飾り、朝はひな祭りのきれいなメロディーで皆さんをお迎えしました。午前中のレクレーションでは、ひな祭りの由来や歌を一緒に歌い、ひな祭りの雰囲気を味わっていただきました。ひな人形を前に、昔は娘のためにひな人形を出したな、片付けるの大変やったわと懐かしい思い出話をしてくれました。午後からは折り紙を使ってお内裏様とお雛様を作っていただきました。この辺は4月3日がひな祭りやで、私ところはひ孫いてるから楽しみやと、あと1ヶ月後のひな祭りを皆さん心待ちにしています。ふれあいセンター、日差しも暖かくなり、 春も近づいてまいりました。3月のふれあいセンターでは利用者様がさまざまなレクレーションを楽しんでいます。まず3月3日のひな祭りを前にみんなでひな飾りの飾り付けを行いました。皆様思い出話をされながらとても懐かしそうにひな人形を眺めていました。先日からデイルーム入り口にあった木のオブジェに皆さんが桜をイメージして神花を飾りました。出来上がったものを見てなかなかうまいこときれいにできたな、今年は花見いかんでええなと皆様談笑されていました。3月10日に卒業する上稲荷小学校の6年生40名が来られました。懐かしい童謡や卒業式で歌う歌を披露してくださり、みんなといろんなお話をして、最後には絵手紙のプレゼントをいただきました。そのプレゼントに感極まって涙ぐまれる方もおられ、大変喜んでいました。上稲荷小学校6年生の皆様、ありがとうございました。高齢者紙おむつ助成事業について、4月から紙おむつ助成券の助成額が一部変更になります。対象者、町内に住所を有している在宅高齢者、申請方法、印鑑と介護保険非保険証、介護状態区分2から5までのいずれかが記入されているものを持参の上ハート館で申請してください。介護状態区分2と3の方、1ヶ月2000円から1500円になります。ただし市町村民令非課税世帯に属する方は従来通り2000円となります。介護状態区分4と5の方、従来通り1ヶ月3000円です。福祉タクシー助成券について、対象者、A1 級および2級の身体障害者手帳保持者、 EA1、 A2 および B1、 B2 の療育手帳保持者、 U1 級、2級、3級の精神障害者保健福祉手帳保持者。申請方法、印鑑、認め印可能です。と対象となる手帳を持ってハート館で申請してください。6ページ、貸出用福祉用具在庫状況。ハート館、平成29年2月20日現在、電動ベッド0、手動ベッド3、車椅子9、ふれあいセンター車椅子1、電動四輪車0、エアマット6、体位交換マット3、杖4、松葉杖5、ポータブルトイレ0、シャワーチェア2、吸引器1、貸出期間は原則3ヶ月です。貸出用ベビーシート在庫状況。ベビーシート0、チャイルドシート1。数字で見る南部町の福祉。平成29年2月末現在、南部町人口13,239人、マイナス20人。65歳以上の高齢者3,994人、マイナス13人。高齢化率 30.2% プラスマイナス0。ボランティア保険加入者数525人プラス25人。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料 A プランの基本プラン300円、 天才プラン430円。B プランの基本プラン450円。天才プラン650円。天才プランは地震噴火津波に対応した保険です。社協各事業所連絡先。ハート館芝447番地の2。事務所ヘルパーケアマネージャー。電話72-5611。ファックス72-5610。訪問看護ステーション。電話72-1377。ファックス72-5610。悠遊館羽田1444-1。電話72-5900。ファックス72-5901。みなべ川支所ふれあいセンター内にあります。事務所ケアマネージャーデイサービス。電話74-3069。ファックス74-8013。7ページ、福祉カレンダー、2017年4月。第4回、南紀白浜トライアスロンボランティア募集。開催日時、5月21日、日曜日。ボランティアの内容、受付、案内やコースの警備、エイドステーションなどのお手伝い。誰でもできる内容です。大会は12時30分で終了します。ボランティア募集期間、4月28日金曜日まで。お問い合わせ、みなべ町社協 72-5611 までお願いします。配食サービス、ボランティア、4月4日、7日、11、14、18、21、25、28、悠遊館、3日、5日、6日、10日、12、13、17、19、20日、24、26、27、2時、1日、8日、15、22、29です。8ページ、4月福祉トピックス、ふれあい喫茶ボランティア募集。ふれあい喫茶では、喫茶ボランティアをしていただける方を募集しています。活動は週1回から、5年午後とも2時間程度。年齢、経験は不問。まずはお問い合わせください。問い合わせ先は、みなべ町社会福祉センターふれあいセンターまで。電話 74-3337 です。今月の福祉キーワード、毎月10日はオレンジの日です。時5月10日水曜日午後1時30分から3時まで。ところ保健福祉センターふれあいセンターです。東本庄にあるみなべ町社会福祉センター内のふれあい喫茶では、5月から毎月10日はオレンジの日として、認知症についてのお話や相談などもできて、気軽に立ち寄っていただける時間を設けることになりました。認知症について興味のある方、ご本人、家族などどなたでも気軽にお立ち寄りいただきたいと思います。認知症ケア、関わり方について、講師、南和歌山医療センター、高野看護師さんです。認知症キャラバンメイトによる相談コーナーもございます。お問い合わせ先、みなべ町社会福祉協議会、72-5611、またはみなべ町地域包括支援センター 74-8065 までお願いします。 全員銀行だより、平成29年2月1日から28日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満州院に際し、芝節子様、清川山崎武史様、広野山口俊一様、清川小田辰則様、西本庄栗山智也様、善意の寄付、清川山本庄司様、おしね梅の里乾杯協会様、匿名一件。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立てていただきます。誠にありがとうございました。春、桜の季節になりました。お散歩がてら、お花見もいいですね。心も体もリフレッシュ、元気になるような気がします。朗読担当は山本陽子でした。